健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院副院長で外科診療部長の岡本智義先生です。
おはようございます、岡本智義です。どうぞよろしくお願いいたします。
岡本先生、
はい、
早速ですが、
はい、
前回は腹痛のいろいろ、お腹の痛い、
はい、
腹痛のいろいろということで、
はい、
お話しいただいて、
はい、
随伴症状というところでちょうど時間になりましたんですけど、
はいはい、
もう一回その随伴症状ですか。
そうですね、
からちょっと、
はい、
お話しいただけますでしょうか。
は
い、
腹痛とともにですね、起こってくる症状としましては、ちょっと前回とダブりますが、まず嘔吐ですね、戻してしまう気持ち悪い、これは食道とか胃の上の方のですね、ご病気もしくは腸閉塞何かが疑われます。それから多いのは下痢ですね、下痢してお腹が痛い、これは一番多いのは小腸大腸のご病気で、やっぱり食中毒なんかが一番考えられます。それから肛門から出血する場合、これは真っ赤な血が出る場合と黒い血が出る場合がありまして、真っ赤な血は、大体は痔、直腸、そういうところから出ます。それから黒色の便の場合は、胃十二指腸の、潰瘍の出血が多いです。それから便秘というのがありますね。これはおそらく一番多いと思います。便秘で、苦しまれる方ですね。それでこれはですね、便秘はですね、一番注意して いただきたいですね、状態の一つですね。でこれは便秘は諸悪の根源といいまして、あらゆるですね、病気の結果であったり原因であったりします。それで、じゃあ便秘がですね、どれくらいだったら便秘っていうのかということなんですけども、医学的にはですね、3日に1回以下ですね、だから4日に1度しか出ない方は便秘だと思ってください。でこれはですね、非常に皆さん生まれてからの習慣に関係しておりまして、1週間に1度しか排便しないって方が、それが普通だと思われている方もいたりですね、驚くことにですね、1ヶ月に1度しか排便のないお年寄りがいたりして、それでもそれで何十年も過ごしたりしてですね、ただそれは異常ですので、ぜひですね、一度検査をしてみてください。検査はいくつかあるんですけども、やはりまず便の鮮血反応ですね、血が混じってるかどうか、これ一番がんの第一歩ですので、してもらうのと、あとは今非常に簡単にですね、大腸の内視鏡検査が受けれますので、今日は詳しいお話は省きますが、ぜひ一度受診していただいてチェックを受けてください。それでただ日常的にはですね、便秘はいろんな努力で改善されます。まず一つは消化にいいものを食べるのは当たり前なんですが、一番ですね、お年寄りで便秘になるのはですね、この時期ですね、暑くなる頃なんですね。それから、急に冬の乾燥した時期ですね。これは なぜかというと水分が足りなくなるんですね。それで、水を取らなくて便が固くなると。ですからもうとにかく水を多めに取る、寝る前にお茶でもいいです、コップ一杯水を飲む、それから朝起きたら飲む、それで昼間もペットボトルをずっと横に置いてチビチビチビチビ喉が渇かなくても飲む、そういう習慣をつけていただいたり、よく運動することですね。それから排便の習慣をつけてください。これは規則正しい生活が一番重要です。昼に起きたり、朝早く起きたりですね、そういうふうなことをしませんで、常に一定の時間に起きて一定の時間に排便をすると。それから あとはですね、これも比較的多いのはやっぱり精神的なストレスですね、いろんなお仕事がお忙しかったり、いろいろなことが重なると便秘になるという方が多いので、ここら辺を気をつけていただきたいと思います。それからあとはですね、これはもう非常に皆さんびっくりしますが、血を吐くという場合ですね、これは最近は検査が進んでますので、ここまで進む方はいませんが、食道静脈瘤でありますとか胃潰瘍ですね、こういうのほっとくと前 こういうことになります。それから
腹痛と、はい、血を吐くの一緒に出るんですか。
こともありますね。普通はですね、血が最初のうちは胃の方に溜まりますので、それがもう量が多くなってぐっと吐いちゃうということなので、 やはり腹痛を伴う場合が多いですね。
ですか。
それから重要なのはですね、発熱ですね、うん、この発熱のサインというのはですね、中水炎、それから前回のですね胆石症に伴う胆嚢炎、それから水炎とかですね、非常に重大なことが起こった時に発熱を伴いますので、うん、発熱が伴った腹痛の場合は要注意です。これもすぐにお医者様に言ってください。
あと先生、今は便秘のお話をしていただきましたけれど、はい、逆に男性で多いのは下痢気味の人。
そうですね、
はいはい、この人は どういうふうにすればいい
ですか。ですね、私も実はどっちかといえばもう緊張するとすぐ下痢する方なんですけども、あと、お腹がちょっと冷えたりするとですね、うん、これはですね今非常に問題になってます過敏性腸症候群の可能性があります。これは先ほどお話した便秘型っていうのと下痢型っていうのがありまして、下痢の方はですね多くはこの症状のことがあります。それでこれは多分にですねこういう文明化した社会でのいろいろなストレスですね、こういうもので、精神的なものが影響して起こると言われております。それで通常はですね下痢したりお腹がその会議の前に痛くなったり、それから常にガスが溜まってお腹がゴロゴロゴロゴロ言ったりですね、そういういろんな症状がありますけれども、そういうストレスを全部取るというわけにはいきませんので、今は比較的いいそういうその神経系のですね相関をブロックするようなお薬がありますので、ぜひ専門医に相談していただきたいと思います。
あと腹痛と言いますと直接命に関わったりする病気の場合もあるんですね、
はいはい、
でそのお話ししていただけますか。
はい、ですね、非常にこのまま放置するとですねかなり命に関わる可能性がある。それはどういうことかっていうと腸閉塞になってですね、腸が壊死を起こして破裂してしまうとか、それから腸に穴が開いて腹膜炎になってしまうとかですね、そういうのはどういう症状があるかと言いますと、まずですね、もう動けないですね、特にまともに歩けない、もう立とうとするともうお腹痛くて痛痛痛って横になっちゃう。これはもうかなりの炎症が進んでます。それから突然に来た激しい痛みですね、それが持続する場合ですね、これは非常に重篤なことが起こってる。それからあと比較的ですねそういうの相関高いのは食事が取れないってことですね。よくお腹が痛くてもですね、食事よく取ってますよなんておっしゃる方がいて、そういう方はあまり心配ないですね。というのは、お腹の中に炎症が起きるとやはりその胃とか小腸大腸にも炎症が及びますので、もしくはもうそれ自体が病気の場合は、食欲が湧かないですね。で食事取れると吐いちゃったりですね、そういうものがありますので、食事を取れなくなったらやはりこれも要注意ですね。それから先ほどお話したようなやっぱり、口からもしくはお尻から血が出る場合ですね、これも要注意です。というのはこれほっときますとどんどん貧血が進んで心臓が止まっちゃいますので、ぜひ受診してください。それから先ほど言ったその発熱ですね、これは重大な炎症が起こっております。ですから命に関わる可能性がありますので、ぜひ注意点として入れていただきたいと思います。
あと先生一つ、先生が、はい、前にもご出演していただいたときに先生の専門が肝胆水と、はい、いうことをお話しいただきましたけれど、はいはい、これ沈黙の臓器と言われているということでしたけど、はいはいはい、これがやっぱりちょっと怖そうですね。
そうですね、これはですね直接腹痛とは、そういうその急激に腹痛が来たときとは関係ないかもしれませんが、逆にですね腹痛があってこういうところに病気が見つかる場合はですね、非常にそのがんが進んでいたりする場合があって、何が言いたいかと言いますと、やはりかなり進行しないと痛みが出てこないんですね、うん、それで沈黙の臓器と言われておりまして、肝臓も胆嚢も膵臓もそれぞれがんができた場合はかなり進行しても痛みが出る頃にはちょっと手術ができないというようなことがありますので、やはり定期的にチェックしていただくということですね。だから 逆にちょっとしたことで痛みが出るようなのはそういう怖い病気ではなくて、膵炎ですとか胆嚢炎とかですね、怖くないとは言わないんですけども、がんではない可能性が高いということなので、こういう臓器は小さなうちでも非常に怖いことがありますので、ぜひ定期検診を受けてチェックしていただきたいと思います。
それから先生一つ 先ほどですね、はい、あの便秘と下痢のお話をお聞きしたんですが、はい、これ交互になったりして一人の人間ありますよね、はいはいはい、その時はそのあの便秘症とか下痢症とか言ってても、はい、時々それが混じったりして、奥の場合もよくそういうことあるんですが、
それはですね、先ほどお話したあの過敏性腸症候群の、あの両方繰り返すタイプがあるんですね。便秘と下痢を繰り返すタイプというのもありますし、あの例えば腸閉塞だとか大腸がんで腸が狭くなった時も、ある時期ですね、やはりそこに便を通過しようとして便が常に柔らかい状態になったりするんですね。だからずっと便秘だった人がですね、最近ずなんか よく柔らかくなってきたというのは非常にそれも要注意ですし、その逆もある時期から今度は詰まっちゃって全く出なくなりますので、要注意ということで、やはりそういう今までの状態と違う変化が起こった場合はやはりあの見てもらった方がよろしいかと思います。
先生、今日は基本的にその お腹の痛み、腹痛について、はいはい、お聞きしましたが、最後にちょっとまとめていただきたいんですが、
はいはいはい、ですね、あの腹痛は、まあ、あの軽いものからあの重いものまでありますけれども、あの一番あの大切なのはですね、やはり、持続的なですね、突然襲ってくる、それでだんだん増強する痛み、それに出血とか発熱が、加わった場合は、まあ、非常に重大な病気である可能性があるので、ぜひすぐにお医者さんに行っていただきたいと思います。で、あのその中でやはり日常的に、お腹をいたわるという意味では一番気にしていただきたいのは便秘ということですね。便秘は諸悪の根源だとあの思っていただいて、便秘を解消するいろいろな日常的な工夫をしていただくと、腸の病気にはならないということで、理解していただければと思います。
はい、今日はあの腹痛について特に前回にも続きましたけど、予防と対処ですね、はい、仕方を先生にまとめていただきました、はい、
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはmail@choufm.com mail@choufu-fm.com、 お便りお待ちしています。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもご覧になれます。本日のゲストは副院長で外科診療部長岡本智義先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。